映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、
はい、
すいません、ちょっとうちエアコンがぶっ壊れてまして、ボボボボボボと音してるかもしれませんけど。
いや、それがね、意外に聞こえてないんですよ。
あ、そうですか。
うん、全然大丈夫です。
ぶっ壊れてます。
それ大変だね。何？使えてはいるの？
使えてはいるんだよ。なんだっけ。使えてはいるんだけど、なんか、部屋の中が暑くて、
うん、
自動設定してて部屋の中が暑い時とかは頑張って涼しめようとしてくれてると思うんだけど、うん、そうするとガラガラ
ガラ空回りしてんの頑張りが お疲れ様です。はい
はい、じゃあマイチョイス。
はい、
誰もいない森の奥で木は音もなく倒れるです。
長い。でも誰もって入れるとそれ出てくるわ。
そうなのよ。
Google すごいね。
うん、まあネットフリックス様の宣伝のあれだと思いますけど。
うん。
これね、よかったんですよ。ネットフリックスはドラマですね。韓国ドラマです。
あ、ドラマなんだ。
これ放題っていうか英語の題名はザ・フロッグ。
マジ？
カエルです。
へ
ぇ。意味深でしょ？意味深なのよ。意味深なのよ。なんかね、これもともと小説なんじゃないかっていうぐらい資料深い脚本です。小説なのかな？一応ミステリーサイコスリラーという括りになってるようなんですけど、うん、日本語のウィキペディアはまだ存在しませんね。ちょっと。ちゃんまえが先取りしすぎちゃって。公開は8月23日にネットフリックスで配信されまして、うん、ネットフリックスの3行ぐらいのあらすじ言いますと、ある穏やかな夏の日、謎めいた女性が貸別荘に宿泊。だが、この出来事をきっかけに、貸別荘のオーナーとその周囲の人々の人生は大きく狂い始める。
あ、すごい重くなっちゃった。
ね。出演がキム・ユンソクさんとユン・ゲサンさん、コ・ミズシさんということで、俳優陣もね、超豪華っていうか、超いい、渋めいい俳優さんばっか。まず、キム・ユンソクさんは、もう57歳になったんですね。へぇ、何に出てたかっていうと、チェイサーです。チェイサーの人。
うんうんうん。
とか、悲しき、獣？
なんか、刑事のイメージだよね。
そうですね、小さな
刑事と。
小さな刑事と。小さな刑事と。そう、爪予測さん。超いいですね。続きまして、ユン・ゲサンさん。これちょっと、ちゃん、名前だけ聞くと全然すぐ出てこなかったんだけど。ああ、はいはいはい。犯罪都市にも出てますね、マドンショップの。
うーん、
はいはいはい、ですね。で、最後、もうね、コ・ミンシ。もうこのね、女優さんが、ちょっと、ジャンマちょっと見直しました。
とても可愛いね。
コ・ミンシさんはね、スイートホームっていうジャンマが激推し駆使してるネットフリックスのドラマがありまして、うん、韓国ドラマが。そこでもう見てたんですよ。この人の存在知ってたんだけど、うん、この誰もいない森の奥で木は音もなく倒れるを見て、うわー演技うまーと、スイートホームではなんか、この人なんかアイドル出身かなっていうぐらいもう可愛らしくて、なんかこうフレッシュな感じ、
うん、
まあアイドル出身じゃないんだけどもフレッシュな感じをしてて、なんか別に演技派だなとかって思わなかったんだけど、このね、ザ・フロッグではね、ものすごい、イカレ女を演じてるんです
よ。イカレ女。
イカレポジョンの演じてるんですけど、うん、すごいですね。
まずなんか血まみれだ
し、覚悟を感じるっていうか、なんかこれでやってやろうっていう気概を感じる。すごい気合入ってる感じでしたね。イカれてました、本当。イカれてたし綺麗だった、美しい眼福でした。それだけで、はい。で、何が面白かったかね。何が面白かったかね。まあ、なんか、最近のちゃんまいの思考にハマってたっていうのはありますね。ちょっと、グロくて、グロさもありの、サスペンス、要素強めの、なんかホラー的な怖さ、うわ、みたいな怖さも、うんうん、ありの、なんか全部ちゃんまいが最近好きなものが入ってる感じの、やつでした。でもね、ミステリーが結構、ミステリー要素っていうか、その、どうなる？この後どうなる？みたいなのが、すごい強かった。
うんうん、
です。全部でエピソードが8話あるんですけど、うんうん、まあ、1話50分から、まあ、70分ぐらい？その、まちまちだけど。最初のね、半分ぐらいは、なんかちょっと、進み遅えなって感じだったのね。
うん。
でも残り半分ぐらいからもうちょっと追い上げがもうすごくて、あ、こういうこと、こういうこと、あ、そっち、みたいな感じです。
怒涛の伏線回収ってやつですか。
そうです、そうです。
うん、
で、この3人が一応その主演という扱いになると思うんですけど、うん、キム・ユンソクさんとユン・ゲサンさんっていう男性2人が、うん、それぞれ違う時代のことを演じてるんですけど、うん、同じ、こう、同じように、ドラマの中で、こう、流れてくるんで、なんか、え、これ、今どこ、昔みたいな感じになるんですよ。よくあるさ、何年、どこどこ、バーンとかって出てから、始まるわけでもないので、あれ、これは、今、それとも昔みたいな気持ちになるし、2、3話見てて、あ、1話のあそこは昔の話だったんだ、みたいな気持ちになったりとか、自分の中で、答え合わせをしていく感じの、
うん、
時間が行ったり来たりする感じのやつでした。まあ、そこもなんか、最近そういうのあまり見てなかったから、
うん、
すごい、よかった、とっても。
ですね、怖さとかさ、グロさのと、あれ？ストーリーの話した？
ん？
ストーリー言ったっけ？
ストーリー言ったよ。産業ぐらいの。
ああ、うん、そうだよね。怖さとかグロさの度合いを教えてください。
ああ、そうですね。怖さは、
うん、
怖さは、10がマックスだとしたら、うん、怖さは 5とか6ぐらいかな。そんなないか。5ぐらいか。5だ。グロさは、そうだな、まあ、グロいっていうかなんか、子供がね、出てくるんですよ、途中。だからちょっと、ちゃんまい最近子供が苦しめられるやつ、ちょっと苦手だったんで。
ちょっとおばさんになってくるとね、無理だよね。
ギューって感じになっちゃうんですよ。なんか、見て、心臓が縮む感じの、あれになっちゃって、途中でみんなやめたりするんですけど。
世の中の子供みんな元気でいてほしいよね。たとえフィクションでも。
目に見える範囲は特に。
本当ね。
元気な子供であってほしいんだよね。
うん、わかる。
悲しいニュース見たくないし。
見たくないね。なんか公園とかで走ってる子供見て、うんうんって思うよね。
その調子みたいな感じない？いるんだよ。
そう。なるほどね。じゃあそこら辺苦手な人は要注意だね。
でも直接的な描写は出てこない。
うん、あ、
よく考えたら。
うんうんうん。
なんか連想させることはたくさん出てくるけど、
うん、
直接的にそのなんか血や肉だみたいな描写は、うん、そこまで出てこないかも言われてるみたいな、
うん。
なんかそれをね売りにしてる作品じゃないんだと思う。そういう、作り手側の気持ちがこう、はいはい、感じられる。グロさとかを、
うん、
売りにしてないですよっていう気持ちが、
はいはいはい。
そこじゃないから見どころはっていうぐらい、うん、その直接的な描写は省かれてる全部、
うん、
だから見れるかもね、クロイの嫌いな人も、うんうん、じゃあ何を売りにしてんのかって考えると、うん、もうねさ冒頭に言いましたけどこの テーマですよ、この誰もいない森の奥で木は音もなく倒れるっていうこのテーマが一番見どころで、これどういう意味かって言いますとですね、うん、まあ、ここから聞きたくない人、自分で考えたい、ゼロから考えたいって人は聞くのやめてください。これどういう意味だと思う？ちょっとあのちゃん組聞いて。
誰もいない森
の奥で。誰もいない森の奥で木は音もなく倒れる。どう、何を伝えたいと思う？
なんだろうね。失踪事件とかそういうこと？
でもね、失踪事件というよりなんかね、哲学的な道徳みたいな話をしたいんだと
思うけど。この自分が？
そう、
あ、じゃあ人がこうなんていうの、壊れていくのはに、ん？壊れていくのはさ、うん、精神的に壊れていくのって周りの人は分かんないもんだよみたいな。
なんか4割ぐらい上がってる。
なんかそんな、まあでもそのまんまだよね。
あ、そうそうそう、そういうこと。ほんとね、見えないところだ、真実は、
うん、
真実はあるっていうか、見えないところも見てねみたいな話だと思ったんだけど。で、具体的には、まあ、ここからちょっと本当にネタバレになっちゃうから嫌だったら主張ってやめてほしいんですけど、あの殺人事件が起こるんだけど、
うん、
まあ超有名な連続殺人犯がある とある山奥のペンションで、うん、まあ、殺人事件を起こすんだけど、うん、まあ、それこそ猟奇殺人みたいな、あのバラバラみたいな感じの、うんうんうん、超何、あの報道陣が喜びそうなやつ
はい、はい、
を起こして
センセーショナルな事件みたいな。
そうそうそう、
うん、
でたまにさ連続殺人犯でもたまにっていうか、まああの有名な人はさファンとかついてるじゃん。
うんうんうん。
なんか
そ、まあ日本では少ないけどね。
いいか悪いかとかそういう道徳的話は置いといて、うん、あのなんかそういう人をさ崇めちゃう人いるじゃん、うん、その殺人犯とかを。でそういうぐらいの有名な殺人犯が殺人事件を起こしました。うん、そして殺人犯は捕まったんだけど、うん、あの。もちろんさ殺された被害者の方の家族とかはあの報道されたりするじゃん、その苦しみとか、
うん、
あのその後とかね、まあ、あとは容疑者の家族とかもさ、
うん、
あの報道されたりするけれども、うん、こうスポット当てたいの、この作品でスポット当ててるのはそのペンションのオーナー、
うんうん、
だから有名な殺人事件が起こっちゃった起こっちゃったペンションのオーナーの周りが崩れていくっていう、
うん、なるほどね、
あの一つの軸をこのユンゲサンさんがそのオーナー役なんだけど、
うん、
あのやるわけ、
はいはい、
だからまあ見えですごいもうやっぱお客とか来なくなっちゃうよね、
うん、
しあのどんだけ頑張ろうと思ってもあのオーナー側が頑張ろうと思ってもお客さんは来ないし、世間はなんか殺人が起こった殺人ペンションとかつって面白おかしく報道するして、うん、なんか結局まあ崩壊していっちゃうんだけど、家族もいたのにね、
うん、
あの崩壊していっちゃうっていうのをユンゲサンさんが演じるんだけど、あのそういうところかなと思った、このドラマが伝えたいことって、
うんうんうん、
そう思った。見えるとこだけじゃないっていうか、そのいろんな人の苦しみみたいなもん。で、それに対してどう答えを出すのかっていうのまで、あのこのドラマでは最後までやってくれるので、そこがね結構ただ投げかけただけじゃなくて、
はいはい、
答えも出してくれるっていうか、
うーん
すごい良かったです。そこも。で、なんかそういう苦悩ってあるよな確かにっていうのをこう、まあ、か気づかさせてくれるっていう感じでね、
うん、
でもう一個キムユソクはじゃあ何をやるのっていう、あのね刑事っぽい俳優さんは何をやるのって話なんですけど、この人はあの捕まらなかっ った連続殺人犯っていうか、その公にならなかったけどこの人だけが気づいちゃった、
うん、
あの殺人のペンションのオーナーっていうか、あの殺人したなこいつってこのオーナーは気づいちゃったんだけど、
うん、
あの自分が通報するわけでもなく、まあ確証もないしね、通報するわけでもなく、
うんうん
うん、あの知らんぷりしちゃうっていう、
うんうん、
あのそういう苦悩してる人たちの苦悩することが分かってるから、それを公にしたら自分のペンションに人が来なくなって、せっかくのペンションがっていう、その苦悩することが分かってるから、まず通報しないでうちに秘めとくんだけど、そのせいであのいろんな、なんだろう、自責の念とか、
うん、
まあ、なんだったらその殺人犯がまた来ちゃうみたいなこととか起こったりとかして、
うんうん、
もうそれのせいでこういろいろ崩壊しそうになっていくっていう話、
こうい
う、もう一軸としてやるんだけど、
うんうんうん、
そこがその最初のペンションのオーナーと、その次のペンションのユンゲさんとキムユンソクのそれぞれの話が続いていくんだけど、交錯するわけですよ、それ。
なるほどね。
途中で。そこの、こうね、持ってき方がね、秀逸。
はいはい。
最高でした。なんかもう、はい、最近見た中では一番ぐらい良かった。もう信じて見てほしい。なんか、最初の4話ぐらい、ちょっと、おんって感じだけど。
よくさ、ドラマさ、ずっと見続けられるね。それは何、こう一個見て、うわ面白い、もうすぐ次見ようみたいな感じなの、それともさ、今日は一個ずつとか、あ今日はこの、あ違うんだ、
もう
ぐわーっと
最初言った、そうもう勢い全部見て。でも見れないじゃん、時間がなくて、そういう時は見れるとこまで見続ける
、うんうん、はい、ギリギリまで、うんうんうん、
できるだけ一日で全部は見終えるのが、もうやっぱ気持ちがね、こう高ぶってる時に全部は見終える時の幸福感っていうか満足感みたいな、
そうだよ、贅沢だよね、
そうそうそう、いい、素晴らしいことだと思ってるんですよ、うん、だからちゃんまいはまあ小刻みに見るのも別にいいと思うんだ、楽しみを取っとけるからさ、
うんうん、
それはそれで楽しいと思うんだけど、こうよりもっとね満足感を得たい時は、あの、ま、一気にします。
へー、
なんか面白いやつあれで、なんかあんまりだな、でも見るのやめるまででもないなっていうやつは、うん、ちょこちょこ見たりする。
なるほどね、
暇の時とかにね、はい、
わかりました、
はい、
はい、以上です。
ぜひ見てね、さようなら。